ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は西予市にある農事組合法人太陽農園生産部部長の井上翔一郎さんにお話を伺います。おはようございます。
おはようございます。
井上さん、入社何年目ですか？
4年目です。
4年目で今どういったお仕事をなさってるんですか？若くして実は職場ではリーダー的な役割なんですよね。
そうですね、4年目の会社なんですけども、生産部の部長として、今取りまとめと、具体的な事業内容はキャベツと玉ねぎの生産を大規模で組合でやってます。はい、はい、
でその中で何人ぐらいの職場でリーダーというふうなお仕事をされているんですか？
約60名ほどの職場で、はい、主には生産部と加工部に分かれておりまして、生産部の方は畑、実際の畑の作業ですねの方をしておりまして、加工部は、そのできたものを加工するという仕事をしております。それの取りまとめですね。はい、
その部署の平均年齢っていうんでしょうかね、はい、何歳ぐらいですか？
生産部の方はですね、約20前半ですかね。加工部の方はパスさんもおられますので、40から50平均年齢ですね。
はい、じゃあそれだけの人数で、しかも26歳の井上さんがリーダーでまとめたり引っ張ったりしなきゃいけないっていう状況なわけですよね。苦労されることもあると思うんですが、いかがですか？
そうですね、いろいろな人がいるので、そういった楽しみはありますよね。
あ楽しいと考えてるんだ、はい、いろんな人がいるから、はいはい、これまさに選択理論的ですよね。
そうですね、人は違うっていうのはやっぱ意識しだしてから、人と接するのは楽しいなと思うようになりましたね。
はい、もともと選択理論とはいつ出会ったんですか？
もともとは母の紹介で、高校3年生頃に講座受講したのがきっかけですね。
高校3年生の目に映った選択理論はどういう風だったでしょう？
一言で言えば、衝撃的で、初めはちょっと理解できないとこもあったし、すんなり入ったとこもありました。その中で人は違うんだっていうのは先ほども言いましたけど、それが一番すんなり入ったところですかね。
人はみんな違うと、はい、うん、
あとはそのどう違うのか、人はそういう5つの欲求がある、それどう違うっていうのがすごい身に染み込んだかなと思います。はい、
愛、それから力、はい、自由、楽しみ、生存という5つの欲求があって、はい、みんなそれを持ってるんだけど、強さの度合いが人によって違って、それが性格のように現れているっていうふうに言われてますよね。
そうですね、それによって皆さんがそれぞれ行動が違うので、なんで行動そういうことするんだろうってずっと分からなかったことが分かって腑に落ちたようなイメージですね。
それが高校生にも衝撃だったんですね。
衝撃ですね。
へで、その後、高校卒業して県外に行かれますよね。
はい、
で一人で新しい世界に飛び込んだ時に、選択理論は役に立ちましたか？はい、
すごく役に立ちましたね。具体的には人の違うっていうのが、田舎で限られた人間の中だったのが、さらにおかしな人たちばっかりになって、はい、もうそれぞれ自分の思った枠を超えるような人らばかりだったんですけども、その中で、その人たちの素晴らしさっていうのが特に分かるようになりました。はい、
最初からみんな違うんだってって分かってたら、付き合うの楽ですよね。
はい、そうですね。それ以上に良、かったのは、もともともうおかしな人だとか自分と合わない人だっていうシャットダウンしてた人たちが自分を助けてくれたり、自分の友達になってくれたのが多いんじゃないかなと思いますね。はい、
そして今働く中で、はい、先ほどその、リーダーとしていろんな人がいることが楽しいと思って仕事をされてるっておっしゃってましたが、はい、具体的に選択理論的な考え方で役立った場面や状況があったら教えてもらえますか？
一番は問題が起きた時に何でも感じることだと思うんですけども、A 君と B 君が揉め事をしている時に話を聞いてみたら、それぞれの価値観で会社を良くしたいだとか、そういう 気持ちがあるっていうのが大体のケースなんですね、うん、そういう時はまあ、その上司世界や基本的欲求によって表現の仕方が違うだけだっていうことを認識してますので、他の方法をチョイスしてあげたり、間に入ってこれはどうっていう提案をしてあげるようにはしてますね、はい、
まさに7つの習慣、身につけたい7つの習慣 で、はい、で相手に話を聞き支援する、はい、そしてより良いものを一緒に上司世界って言いますけれども、はい、願っているものを共通認識としようというふうなことですよね、
は
い、
そうですね、はい、
はい、今その選択理論を知っていることで、そしてそれを実践していることで職場の雰囲気は良くなりましたか、いいですか、実際どうですか。
そうですね、若い子は多いんで、もうすごいエネルギーにあふれて負けないように必死です。
それは素敵ですね、はいはい、じゃあ、はい、これからなんですが、井上さんが描いている夢願望、どういったものですか。
まあ、若い世代が、もっと頑張れるような職場、仲間をもっと集めて、会社のこう発展はもちろんですけれども、まあ、地域に、まあ、選択理論を用いてクオリティの高い会社をどんどん大きく作っていきたいと思ってます、
はいはい、西予市って言ったら、まあ、全国的に見たら小さい田舎町じゃないですか、はいはい、でもその中でリードするような、はい、愛媛県をリードする、もしくは日本をリードするような会社、はい、事業にしたいという思いがおありなんですね。
そうですね、はい、まあ、僕たち農業をやってるので、まあ、もちろんいろんな社会問題に、解決できる農業なのかなと思います。食料自給率であったり、うん、その地方の過疎化であったり、うん、少子高齢化、うん、ね、地方の疲弊、あと耕作地、耕作放棄地 の、うん、解決も全て解決できる農業なんですね。それを若い次世代の力で大きくまず愛媛から発信して全国展開を狙っておりますので、日本一を目指して、うん、引いては国を耕すということで会社のテーマでやってますので、うん、それを目指して日本一目指して頑張っていきたいと思ってます、
はい、なんか非常に若いエネルギーが夢を語っているというのは、はい、力強く感じましたね、はいはい、ぜひますます輝いて頑張ってください、
はいはい、
ありがとうございました。
今日は選択理論の学びを仕事での考え方や人間関係に生かしているという西予市の農事組合法人太陽農園生産部部長井上翔一郎さんにお話を伺いました。